おはようございます。レイです。本日もレイワオ FM の時間がやってまいりました。レイワオ FM では主に株式会社耳に関するさまざまなテーマを扱って、時にはゲストもお招きしながらゆるくやっていくラジオとなっております。はい、今日は質問力、この質問力について話をしたいと思います。質問力というと、例えば傾聴であったりとか、営業におけるお客様のニーズを引き出すような、そういったそのテクニックとしての質問力っていうふうに捉える場合もあるかもしれないんですけども、ここでは単純に勉強会などで、発表者の発表が終わった場合後に、質問のお受け付ける場があり、その場でその、どんどんこの質問ができるかどうかっていう、そういう力としてこの質問力を、捉えたいと思います。多くのこういった勉強会の場で、なかなかその質問が出ないっていうことってあると思うんですよね。その時の状況としては、その本当に質問が思い浮かばないっていうところもあるとは思うんですけれども、実際のところその人数が多い、勉強会の参加者の人数が多ければ多いほど、なぜかそのこんなバカな質問をしてしまって参加者の、時間を無駄にするんじゃないかとか、あるいは、バカな質問をして、周りからなんだこいつこんなくだらない質問してっていうふうに思われるんじゃないかっていう、不安であったりとか、そういうこういわゆる心理的安全性で言われているように、その無知とか無能とか、その邪魔をするとか、批判するとか、そういったことを行うことによって、そういったことを行うことができないじゃないかっていうふうに、その不安を感じる状態ではなくて、そういったことを大胆に行うことができるかどうかっていうところが、心理的安全性が確保されている状態っていうふうに言われています。ただそういう場の雰囲気で、結論付けていいのかなっていうところはあります。例えば、その社内の、上司の人がいる場でのこう上司の方針をこうお伺い立てるような、そういう場であったり、お客様との会議において、こう雰囲気作りがまだできてない状態でこう本心を探るような場合とか、そのいろんな場面によっては確かにその質問しにくいとかっていうのはあると思うんですね、そのお互いの関係性の中で。ただ、割とこうオープンな場で、勉強会が開かれて、その中で積極的にどうぞ質問してくださいっていう、そういう状況っていうのがいろんな各社が開く勉強会やワークショップであるんですけども、その場でもなかなかその質問が出ないことがあると。でこれはその場の雰囲気とか状況っていうところが要因というよりは、それぞれの人たちのその質問する力っていうところに課題があるんじゃないかなっていうふうに、その問題意識を最近持ってるんですよね。で、この4月から、耳の方でも新卒が入ってくるんですけれども、どういう研修をするべきかっていうふうになった時に、その根本的なそのスキルである質問する力っていうところが足りない、正確に言うとそういう質問をする訓練をしてきていないっていうところが背景にあるんではないかなと思っていて、なので、そういったトレーニングをして、質問する力っていうところを、質問力を上げていきたいなと思っていますと。でじゃあその質問力っていうところは一体どういう、ものなのかっていうふうに考えたときに、あるその、脳の働きをちょっと思い出してみたんですけども、例えば、人間の脳の働きとしては、why と how ですね。why なぜなんだとか。で、how、どのようにするべきなんだっていうところの、脳の働きを考えるときの脳の働きっていうところは、異なるらしいんですけれども、特にそれも同時に働かせることが難しいっていうのがあるみたいなんですね。 Why と How を同時に働かせることはとても難しいと。 で、通常その勉強会などではなんか新しい考え方とかその、まあ、技術的なそのレクチャーとか含めて割とこう抽象的なものからより具体的なものへ、まあ、曖昧なところからより実践的なところへっていう形でハウを、まあ、どんどんどんどん説明していくと思うんですよね。その中で、まあ、その新しいことをまあ学んでいくっていうこともあるので参加者であったり聴取者は、どんどんハウを理解していくと。で、まあ、どんどんどんどんハウをこう理解していって、まあ、最後まで終わった時に、まあ、理解力が高い人であればあ、なるほどっていう形でハウ、具体的な、実践方法であったりとか新しい考え方っていうところをまあ理解してあ、はあ、なるほどっていう形でこう満足すると思うんですよね。まあ、理解力が高ければ高いほどつまりそのいや特にその疑問に思うことはなかったけれどっていうふうになってしまう。あるいはその説明する人のその説明の仕方が非常にうまければうまいほどあなるほどっていう形でその理解が進んで、最後発表が終わった時にはものすごい納得しているのでハウですよね。えこれってどういうふうにするのっていうようなハウの部分に関するその質問が残らないんですよね。残らない。でここでそのハウとファイっていうところは脳の働きとして同時に働かせることができないというのはっていうところの制約があるので、まあ、そういった勉強会でこう流れの中で、人が説明する内容をハウを理解しながら聞いているときになかなか Y を働かせることができない状態なんですね。そのまま Y を働かせることができないままハウを一生懸命理解しようとして発表が終わってしまうとついには、一度もその発表の中で Y を働かせることができないまま終わってしまうという形になってしまうんですね。でその勉強会っていうものはやっぱ最近いろんな発表者もスライドであったりとか発表の仕方であったりとか非常にまあよく、考えられて発表されていたりするのでなんだこれみたいなところっていうところがなかったりします。あるいはそういうこうなんだこれみたいなところをあえて思わせるようなそういうテクニックを使う人もいないですね。特に最近そのライトニングトークっていう形で経験されたことがあるかもしれないんですけども、その短い時間の中、例えば5分とかっていう中で、まあもう質問途中の質問なしに一気に喋って、理解してもらう。でスライドの枚数も非常に多くて、まあ一気に畳みかけるようにまあライトニングのように、こう話しかけるっていうところがありますね。で、まあ、終わった後に質問してもらうんですけれども、まあ、このライトニングトークの特徴はそのこれも脳の働きとして次から次へとその情報を処理していこうとすると、それを理解することに精一杯でその Y を働かせることっていうのは特に難しくなるんですね。なのでまあその誰かを説得するとか、まあ、そういうふうにそのしたい場合はちょっと話すスピードをこう速くして次から次へと処理をさせるっていうふうにやるっていうのはテクニックとしてあるんですけれども、まあ、YouTube とかも最近そういうふうに編集しながらその少し話し口調を話して早くしてその、まあ、説得力を持たせるみたいなテクニックっていうのは使われることが多いんですけれども、まあ、それはその脳の働きとしてそういうことがありますと。まあ、なのでそのライトニングトークとかは特にわーっていうふうにこう話があって、まあ、それを理解するだけでこう精一杯で脳の働きとしてその情報を処理するだけで精一杯っていう形でその Y っていうところを思い浮かべるようなそういう時間さえないっていうところがありますね。またその別の脳の働きとして一度その話の説明の中で、まあ、ハウを理解していくんですけれどもその一度その分からないことが何かあると、まあ、その論理的につながりが作れないっていうところもありますしあれ分からないみたいな形でまあ焦ってしまってそのしっかりとそのそれ以上次にその情報処理を進めたりとかその理解を深めていくっていうところが続かない場合があるんですよね。なのでその一度でも分からないことがあるとそこからより掘り下げてその理解していくっていう深掘りの質問っていうところがなかなかできなくなってしまうっていうようなそういった問題点もあります。でここまでまあ考えた時に要するにそのいろんな勉強会とかでもその聞く方の人たちは実はその一つのその脳の働きしか使ってないっていうところが課題としてあり発表する方もなるべく理解してもらおうとかあるいはその説得力を持たせるために一気にこう話をしていくっていう風になると その場合にやっぱり起こりがちなのが、まあ、あれ何だったんだろうっていう形で、途中でつまずいてしまったり、あるいはその一生懸命なんとかついていけたけれども、まあ、ついていくのに理解するのに精一杯で、結局こう質問が思い浮かばない、 Y を脳の働かせることができない、あるいは、まあ、完全に理解したみたいな形で、まあ、全部理解した場合も、うん、いや何これ以上質問することあるのみたいな形になってしまって、質問が思い浮かばないというような形で、その質問が思い浮かばないというところのその背景っていうところがあるのではないかなっていう。これを俯瞰的な観点で見た場合に、特にまあ日本の場合なんですけれども、まあ、小学校とか先生がいろんなこう教室とかで授業で説明をする場合に、その先生がこう話す内容っていうところを、例えば一言一句漏らさずノートに書き留めるみたいな形で、そのまあ、深く理解するっていうところ、 How っていうところの脳の働かせ方っていうところを、まあ、訓練としてやっぱりずっと行ってきたっていうところがあると思うんですよね。でその時にそのついついその How っていうところの脳の働き方を重視して、まあ、なぜとか Why っていうところを働かせないっていうような、その立ち止まることがないっていうところがやっぱり問題点かなっていうふうに思ってますと、まあ、そういった形でそのつまり、訓練ですよね、訓練ができてないっていうところが大きな課題かなっていうふうに感じてます。じゃあそのどういうその訓練をするべきかっていうところで言うと、その先生とか、まあ、発表者が発表する内容を理解する、まあ、これはやっぱり大事なんですね。理解は絶対に大事。理解しながらも How の、つまり脳の働きを、理解しながらも Why とか別の脳の働きを同時に働かせる。あれ？これってなぜ、こういう話をこの人はしてるんだろうとか、あれ？こういうケースの場合は一体どうなるんだろうとか、なんかその別の働きを脳と働きとして働かせることによって疑問が思い浮かぶんですけれども、それを発表が終わった時に本当は質問するんですね。ただ質問の機会がないと、いやどうせこう疑問が思い浮かんでもそれをその聞く機会がないからっていう形で、いやいやもっとこうちゃんとこう話をしっかり聞いて理解しないとっていう形で、その別のの働きが一瞬よぎっても、あダメだダメだっていう形でちゃんと理解するっていう形になの脳の働きになってしまうんですよね。この時に重要なのがその質問をしながら、理解をしながら質問や疑問を思い浮かべるという脳の働きを同時に行うっていうことが重要で、で、テクニックとしてはその疑問が思い浮かんだものを素早く書き留める。ノートとか、メモとかに書き留めて、後で、質問するっていう形のそのテクニックを使うっていうのが重要になってくるんですね。でまあ、その質問する場がないような発表であれば、別途発表者に時間を取ってもらって質問してもいいですし、まあ、今であればインターネットでこう検索して調べることもできたりするので、自分なりに、疑問に思ったことを後で自分でこう調べていって、自己解決するっていうこともできると思うんですよね。重要なのはその疑問に思い浮かんだことっていうのをその場でさっと書き留める。で、すぐさま、理解をするっていう脳の働きに戻っていくという形なんですけども、重要なのが、理解するっていうような脳の働きと、あれどういうことだろうっていう形で疑問をこう抱くような脳の働きっていうところを、常に両方働かせながら、話を聞くっていうことが重要なんですね。で多くの、質問ができない人っていうのは理解することばかりにその意識を向けてしまうので、これって本当にそうなのかなとか、例えば疑問を持ったりとかするっていうような、意識っていうところが同時に働いていないんですね。でこの同時にその意識を2つ働かせるっていうこと自体が技術力なんですよね。これができるかどうかっていうところが実は質問力に関わってくるんですよ。つまりその質問する力というのは、実はなんかその文字通りの質問をする力ではなく、 つまり質問っていうとこう、なんかこう話をすると、発話をするというような、こう話す力っていうふうに、感じたりすると思うんですけども、そうではなく、実は質問をする力というのは聞く力なんですね。何かを聞く力、聞く力として、同時に2つのことを意識を働かせながら聞くという、その聞き方がめちゃくちゃこう、うまいというか高度っていう風になっているっていうのが特徴なんですね。でこれはその同時に2つのことをそのやりながら進めるっていうのは訓練が必要なんですね。訓練が必要。そのじゃあやってっていう風に言ってもすぐにできない。訓練が必要なんですね。で実はその日本の中ではそういう聞き方っていうことの聞き方の訓練ができていない、訓練ができていないから、質問することができないっていうふうに考えています。もちろんそのそういう心理的安全性が確保されていない場であれば、疑問が思い浮かんでもこんなバカな質問したらどうしようっていうふうに思って質問できないこともあるかもしれないです。あるかもしれない。ただ最近思うのは、そのそういう聞き方が訓練されてないことによって、質問が思い浮かばない、だから、質問ができないっていう要素もあるっていうふうに感じていて、でそういうことをなんていうんですかね、言う人とか少なかったり、その質問の仕方に関しての本とかそういう教材とかそういうのが、まあ、あまりにもないような気がしていて、まあ、そういった意味でこう新卒の人にこう研修として4月以降やっていくにあたって、この聞く力のトレーニングっていうところがまさに重要だなっていうふうに思っています。この能力のその向上というか、その能力が高まるとはどういうことかっていうのは、確かカール・フィッシャーの人のダイナミックスキル理論っていうのがあるんですけれども、その能力が上がっていく、能力を上げていくっていうのは、実は一つの能力っていうところがこうどんどんどんどんなんかレベルアップしていくっていうよりは、ある一つの能力が一定レベルまで上がる、で実はもう一つの能力が一定レベルまで上がって、その二つの異なる能力をこう統合していく、まあ、同時に使えるようになるみたいな、そういうことによってその別の新たなスキルがこう生まれるみたいな、まあ、なんかカードゲームにおける合成みたいな感じなんですけども、でそういうことによって、新しい能力が生まれていくっていう、そういうダイナミックスキル理論っていうのがあるんですけれども、割とそれに近いですね。例えばですね、タッチタイプ、タイピングでこうタッチタイプっていう形でキーボードを見ずに、どのバーってこうね、スラックとかでもバーってこう打てる人っていると思うんですよね。まあ、最近多いと思うんですけども、でもう本当にこうタイピングすることを意識せずに、まあ、スラックとかでも、あるいはチャットとかでももう議論できちゃう、わーってお互いにこう議論し合うみたいな、テキストで、まあそういう高度なスキルっていうのは、やっぱりテキストコミュニケーション全盛の今の時代めちゃくちゃ重要なんですよね。めちゃくちゃ重要。いや私はトークスキルの方が高いからもっと話させてよって言ったとしてもダメです。もう今テキストコミュニケーション全盛時代なので、これやっぱりちゃんと能力として身につけないとダメ。その時にそのダイナミックスキル論で言われているのが、実はそのタッチタイピングっていうのはめちゃくちゃ打つのが得意みたいな感じで、うわーってすごいタイピングソフトめちゃくちゃ練習してそのやるみたいなところもあるんですけども、そのタイピングのレベルがもうレベル1からレベル50までになったみたいな感じで、一つの能力がすごい高度になったっていうものではないっていうふうに言われてます。どういうことかっていうと、もちろんその思い浮かんだその言葉とかを、あるいはその、目の前にある文字をこう指で、キーボードを操作してその文字を打つということですね。見た、文字や思い浮かんだものをこうすぐさまその指でキーボードを操作して打つっていう、まあ、その、キーボードを打つというスキルっていうところを高める、思い浮かばぬのすぐにこう指にこう伝達して、まあ、ピアノみたいな感じですかね、もう意識的にこう指が動くようにするっていうところはスキルとして高めないといけないんですけども、実はもう一つあって、 もう一つのスキルっていうのは、つまりその考えたことを打つっていうスキルが、一つ目だとすると、実はもう一つ二つ目のスキルがあって、それは打ちながら物事を考えるっていうスキルなんですね。打っていながら別のことを考える、打ちながら、チャットですよ、打ちながら、あの人はこういうことを質問したけど、それに対しての回答はこうなんだよなみたいな形で打ちながら物事を考えるっていうスキルがまたこう別のスキルなんですね。で、このスキルを伸ばすにはまた別の、またレベル1から上げていかないといけなくて、でここで起きるのが、最初はその考えたものを打つっていう形でようやく打ててきた、考えたことを打つっていうスキルがようやくレベル1からレベル5、レベル10まで上がってきた時に、次にその打ちながら考えることをやろうとすると、急に打てなくなるみたいな形になって、外から見るとあれ、この人なんか急にタイピング下手そうになったなみたいに思えてしまうと。つまりスキルがこう一定こう上昇しているように見えて、グラフ上は急になんかこうスキルが落ちちゃうみたいな、そういう形でこう山谷を繰り返しながらこうスキルがこう成長していって、ある日瞬間にその考えながら打つと打ちながら考える、この2つのスキルっていうところがその両方同時に行うことができて、初めてタッチタイピングっていう形のスキルがバーンって一気に上がるという形で、まあ山谷繰り返しながら一気にバーンって上がりますよっていうので、そのまあダイナミックにこうスキルが上がっていくっていうのをダイナミックスキル理論っていうふうに言われてるらしいんですけれども、まあスキルのそのスキルアップとか能力向上っていうのはそういうふうに言われていますと。まあそういうふうに捉えると、そういうふうに急に下手になったりする現象が、まあ、うまく説明できるっていうような、そういう理論なんですけれども、まあ今回の質問力に話を戻すと、質問力っていうのも同じようなだと考えていて、その実は質問力っていうのはその度胸とかではないし、心理的安全性っていうところ以外にちゃんとしたその学習可能な能力っていうふうに捉えていて、でそれは発話力とか発信する力、質問する力ではなくて聞く力っていうふうに、僕は個人的に捉えていますと。でその時に、このダイナミックスキル理論にあるように2つの力が大事で、もちろんやっぱり理解する力っていうのは大事なんですね。理解しないと、先ほど話したようにその後の説明っていうのは理解できなくなってしまうと、深掘り質問やっぱりできないので、まあそういった意味でその理解するっていうのはもちろん大事なんですけれども、それ以外にその理解しながらもその疑問を抱くとかっていう別の脳の働きをするというところが実は重要。これが聞く力のまあその次のレベルですね。でここではその聞きながらその疑問を抱くっていうところを2つ同時にその行いながらまあ聞くということを行うので、まあダイナミックスキル論的に言うと、まあある意味最初にそれをトレーニングしようとすると、話してる内容が理解できないとか、あれこの人って一体なんでこんなことを話してるんだろうなとか、もしこのケースの場合はこの人が話してることってどうなるんだろうとかっていうのを疑問に思っちゃってると、どんどん話が進んでその話が理解できないとかっていうのがあるので、急になんか理解力が下がったように思っちゃう。さっきキーボードで言うと、急になんかキーボード打つのが下手くそになったように思えだったりっていう形で、あやべやべ俺何やってんだっていうふうに思っちゃうんですけども、そこで思っちゃダメなんですよね。いやこれはその能力が上がる過程においては一時的に能力が下がっているように見えるけれども、いやこれはダイナミックスキル理論によると、これを経て一気に新たな能力が合成できるんだっていうふうにその捉えないといけない場面っていうのもあるんですよね。で、まあ、テクニック的にはさっき話したように、そのパッと疑問が思い浮かんだらさっとこう、メモを取って後で質問しようっていう形で理解するっていう方向に意識を向けていいと思うんですけれども、まあ17は常にその2つを考えながら聞く、聞きながら考えるっていうところをできるようにしていくっていうところが実は大事なんですよね。でまあこれを行うときに、まあもう一ついくつかテクニックがあるなと思っていて、じゃあそのどういうそのことを考えるか、聞きながら聞いて理解しながらどういうことの疑問に思い浮かぶかっていうところの観点としていくつかあって、まあ、Why っていう形もあると思うんですよ。なぜっていう形もあると思うんですけども、まあここで、僕が 少しおすすめしたいのが、まあ、その人、発表者がいるわけですね、目の前に。目の前に発表者が、まあ、ほぼいると思うので、オンラインであったとしても。その人を見たときに、まあ、その人立ってるとか座ってても何でもいいんですけど、まあ、その人を見たときに、まあ、その人がこうスライドとかを使って話しててもいいんですけども、その人をパッと見たときに、空間的、時間的な、その、イメージっていうところを、その目の前の人に少しこう、投影するというか、まあ、具体的に言うと、その人が立っている中で、まあ、その人の頭の中に吹き出しがあるようなイメージ、ふわんふわんふわんって吹き出しがあるようなイメージで、例えば想像してもらうと、その頭の上の方に、空間的にはその人の上の方に吹き出しがこう出てるじゃないですか。ね、で、その吹き出しの中で、あれ？この人って、そもそもなんでこういう説明をするに至ったんだろうとかっていう形で、まあ、自分の中の疑問っていうところ、ちょっと見えない部分っていうところを、その人のこう吹き出しのような、こう頭から出ている吹き出しのような形でこうちょっと投影してみて、その説明を聞きながら、その発表者の話を聞きながら、なんとなくぼやぼやってその人が思い浮かぶような疑問っていうところが、まあ、映像のように目の前で浮かび上がるような、そういったことを想像してみて、そういうふうにこう聞きながら、視点としてパッて思い浮かぶ疑問っていうところを、その思い起こする。つまりスライドスライドスライドっていうところに意識がいっちゃうと、やっぱり理解理解理解ってなっちゃうので、でパッてこう発表者を見た時に、ワンワンワンって、あれ、そういえばこの発表の背景には何があるんだろうとか、この人って一体こう どういうふうにしてこの、ね、発表するに至ったんだろうみたいな背景とかっていうところをちゃんとこう、あ、考えないといけないっていうところを自分の中でリマインドする意味で、ね、その映像としてその人のこう吹き出しみたいなものを想像するっていうところがすごく効果的だと思いますね。でもう一つが、その人か目の前に発表者がいるとして、その人の発表者の左側を見た時に、それは左側と、まあ、左右ですね、左と右があるんですけども、左右を今度は空間ではなくて、まあ、時間っていう形の概念で捉える。例えばその人の左側を過去と見ます。過去で、その人、目の前にいる人がいて、その人をこちらが自分から見て右側ですね、自分から見て右側を未来っていうふうに見ます。これは、まあ、ゲームとかでも、まあ、ゲームとかの多くの場合とかって、その左から右にこうゲームが進行していくことが多いと思うんですよね。シューティングゲームとかアクションゲームとかでも。まあ、なので、その左はその過去、未来は右。まあ、これはいろんな、グラフでもそうですよね。右側に軸として未来をこう指すみたいな、時系列として右側が未来だと思うんですよね。まあ、そういう一般的なこう、標準的な、まあ、ものがあるので、それをまあ、うまく使って左側が過去、右側が、未来っていう風に想像しますと。で、パッとその人見て、あれ、左側には一体何があるんだろうっていう風にこう疑問とかをこう働かせるんです。考えを働かせると、つまり、例えばですよ、この僕がそもそも今話しているこの質問力、まあ、実際には聞く力なんですけども、まあ、未来っていうところで言うと、じゃあ、未来っていうのを想像してみて、うん。まあ、今は、例えば、最近はね、オンラインとかも勉強会増えてますけども、まあ、未来になると、ものすごいもうほぼほぼオンラインになった時に、この聞く力っていうところは、まあ、どういうふうに、この質問力聞く力っていうところは、より簡単になるのかなとか、あるいはその昔ですよね。昔は、その確かに何か、ライトニングトークみたいなっていうよりは、なんか講義的な形で、確かにこう、書き写してたな。例えば今の時代だとライトニングトークとかワークショップとかでも、後でそのスライドシェアとかで、資料がこう、もらえることも多いと思うんですよね。ただ昔は、ね、その発表の内容っていうところは、資料が、もらえなかったりすることも多かったので、一生懸命、あ、なんかこう書き写してたなみたいな形で、まあ、そういう形でこう 過去とか未来とかっていう形の時間軸を想像しながら、あ、こういうケースはこうだったな、未来だとこうどうなんだろう、どういう問題が起きるんだろうとかっていうことを、まあ、あの思い浮かべるんですね。で、思い浮かべて、いや、きっとこうなるだろうとか、そのきっとこうだったはずだとかっていう形で、あの結論まで自分で答える必要ないんですね。これ聞きながら考えて、考えながら結論まで出すっていうのはもう無理なので、それは必要ないですと。だふとした疑問、まあ考える、なんかその質問するポイント、軸みたいなものを洗い出すっていうところがポイントなので、じゃあ未来になったら、あのオンライン面談が、オンラインのワークショップが増えてきて、もっともっと質問って簡単にできるようになるのかなとかっていう疑問さえ思い浮かべばいいんですよ。それさっと書き出しておくと。で、発表が終わった時に、その疑問を、まあもうちょっと整理してもいいと思うんですけど、疑問を整理してでもいいと思うんですけども、相手にぶつければいいっていうだけなので、自分でその答えを考える必要はないんですね。少なくとも、その考えながら、聞きながら理解しながら、その疑問を思い浮かべて、それに対して自分で何の意見を考えるなんて無理なので、それは見ましょう。まあ、つまりその目の前の人がいた時に、こう、ふわふわふわって吹き出しを思い浮かんで、why? あ、なぜなんだろうっていう風な形で、あ、why を考えるっていうことをこう、リマインドさせる。および、左側、つまり過去、昔ってどうだったんだろうとか、右側、未来、どうなるんだろうみたいな形で、時間という概念も入れながら、まあ、質問をする、ポイントを作るみたいな感じですね。こういう形で、ついついこう、理解するっていう形になると、短視眼的に集中してしまって、スライドに目が行ったりしたりとか、その人のこう、声ですね。話をする声に目が行きがちなんですけれども、うまくそれをですね、こう、視覚的要素から、あ、やばいやばい、なんか自分はその聞くことに、一生懸命になっていて、ついつい考えてないな、みたいなところを、リマインドさせる。その時に、あ、過去はどうなんだ、未来はどうなんだ、あるいは Y、 なぜなんだみたいなところをこう思い浮かべながら、まあ、やるっていうところが、まあ、一つの、テクニックみたいなところとしてあるんですけれども、まあこれはあくまで一つのやり方なので、いろんなやり方があると思いますけれども、まあ、トレーニングの段階ではついつい、考えてることに集中しがちだったり、あと聞くことに集中しがちで、まあ、考えることが及ばなかったりするので、何かしら、まあ、考えると、でずっと考えてもその理解することについていけなくなるので、すぐさままた理解する方に戻るみたいな形ですね。まあ、こういったことを実際にそのトレーニングとして、訓練として、やっていくことで、まあ、同時にできるようになります。そうすると、もういっぱい疑問が思い浮かぶ、聞きながらもうやたらもういろんな疑問が思い浮かんで、で、発表が終わる頃には、どれを質問しようみたいな感じで、まあその悩むぐらい質問が思い浮かぶこともできるようになるので、まあ要するに質問力っていうのは聞く力なんですよね。特に理解する力、聞きながら理解するじゃなくて、聞きながら理解してさらにその疑問を思い浮かべる、考える、これを同時に働かせるっていう、まあいわゆるそういうその聞く力が、まあ、さらにレベルアップする。それにはトレーニングが必要。で、みんなトレーニングしてない。だから質問ができないっていうことが結構要素として大きいと思います。要素として大きい。心理的安全性あるかもしれない。でも、そうではない要素もある。で、それを行う訓練の場とか訓練の方法論とかっていうところがほぼ示されていないし、そういう、まあ訓練の場も少ない。まあなので、イメミディはそういう新卒向けの研修ではこの聞く力ですね。聞きながら考える力、つまり質問力っていうところを身につけるような、そういったトレーニングの場を用意しようと思っているんですけども、まあ今日はですね、こういう質問力についてのお話でした。